こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。この時間はバイブルトークです。聖書遊覧バス、ただいま旧約聖書の創世記から信仰の父と言われるアブラハムの生涯の歩みをたどっています。さ、それでは早速今日も東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生にお話しいただきます。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もしばらくの間、聖書を紐解きながらご一緒にいつものようにひとときを過ごさせていただきましょう。今日もまた旧約聖書の創世記を紐解かせていただきたいのですが、ずっと連続お話をしてまいりましたように、聖書遊覧バス、聖書の見どころを尋ねてシリーズでお届けしたいと思います。で、今日は創世記の18章、これはアブラム夫婦に神が3人の旅人を通して、来年の今頃にはあなたのところに男の子が与えられるよという約束を神からいただいた、そんな出来事をそこに記しています。その18章の冒頭のところをちょっとまず読んでみたいと思いますが、主はマムレのカシノキのところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て向かい、地にひれ伏して言った。お客様、よろしければどうか、しもべの元を通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って、木陰でどうぞ、一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから、まあ、こういうふうにですね、アブラハムは三人の旅人に対して親切にしばらくの逗留をして、その旅の疲れを治すようにと、こう我が家に招き入れる、まあ、そんな場面がこの18章のところに展開されています。まあ、この当時、そしてまた今でもこういう習慣が残っていると聞いていますが、パレスチナのあの乾燥した、そして昼ものすごい暑さに達する、そうした過酷な気候条件の中で、この水分は蒸発しやすいわけです。皮袋の中に水を入れて持っていくわけですけど、しかしながらそういう水を簡単にどこかで補給したりするというわけにもいかない。そこでですね、この 昔からこういう習慣があったんですね。自分の家の前を旅人が通るならば、その旅人をですね、しばし家にお迎えして、そして休息をとってもらう。そこでしばらく休息をとった上、英気を養って、また次の旅に出て行かせる。これがですね、最高の人々に対する善人の証というようなものですね。旅人が通っても振り向くもせず、イルスを使うようにして、旅人が過ぎ去っていくのに、何の休息も与えることなく、ましてや、彼らがですね、何かことを書くならば、できる限りのことを思って、助けの手を述べる。これこそ彼らにとっては男であれば紳士のたしなみ、そして女性であれば女性のそれは誉れ、またとにかく各家々にとってはそれは神が祝福してくださる。旅人をそこでしばし自分の家に迎えて行こわせる、そしてもてなす。これは神が喜ばれる、素晴らしく神に祝福していただくことができる祝福の道、そういうふうにですね、相互に認識し合い、そしていつ自分が旅人のになるかわからないわけですから、そして水を失ったり、あるいは病気で倒れたり、いろんな危険に遭遇したりして旅の途中で果ててしまうかもしれないわけですから、明日は我が身、そういうこともあってですね、イスラエルの人々は自分の天幕の前を通り過ぎる、近くを通り過ぎる旅人がありますならば、誰彼と言わずそれを自分の家に迎えてしばらくの休息を取らせてあげる。そしてそこで必要なものを施してあげる。こういうことが習わしとなっていたわけです。珍しいことじゃなくて、これが相互の間で認識し合っていた、社会生活の道徳、ルールのようなものでもあったわけですね。ある日のこと、アブラハムの天幕の近くにですね、三人の旅人が立っていたんです。アブラハムはマムレという大きなですね、カシノキのある土地でですね、そのカシノキの木陰を利用しながら、そこに天幕を立てて生活していました。そして、暑い真昼の時でしたから、アブラハムをその入り口付近で座りながら、昼の暑い時間をしばらく、休息して働きに出ず家に留まっていたわけです。ふと見上げると、そこに今も申しましたように3人の男たちが彼の方にこの顔を向けながら立っていたのです。アブラムはすぐに旅人だと気がついてですね、そして彼らのところに飛んで行って、走るようにして彼らのところにひれ伏しました。そして、お客様、よろしければどうか、しもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持って来させますから、足を洗って、木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。 せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですからと、まあ、このようにですね、言葉がけをするんです。その旅人たちは大変喜んで、あれはありがたい、ではそのお言葉通りに、一つご厄介になりましょうということになって、そして、アブラハムは急いで、自分の天幕の中に書き込み、奥さんのサラのところに行ってですね、早く上等の小麦粉を三世屋ほどこねてパン菓子をこしらえてください。旅人にそれを持って食物を与え、そしてそれらの人たちを元気づけようと思うのだ、こういうふうにですね依頼するんですね。まあサラはよく心得ていて、まあ、そのように準備をし始めるのです。またアブラハムは牛の群れのところへ走っていってですね、柔らかくして美味しそうな子牛を選んで、召使いにそれを託しながら急いで料理をするようにこのように頼むんですね。その子牛の料理を持って彼らをねぎらい、もてなそうとしたわけです。その時のアブラハムの献立は、牛乳と乳で、この、あしらった、子牛の料理だったんですね。なんかこう、随分、ミルクっぽい、料理だと思うんですが、しかしながら、俺は、結構高級な料理で、上等な料理でね、子牛をほふって、そしてそれを牛乳と乳でうまく料理して、そして彼らの前に並べたんですね。で、その食事をしている間、アブラハムは昨日のおかげで楽しそうに感謝を込めて、ありがたいありがたいと、今日はアブラハムさんというお方のお家でお世話になった、この恩は決して忘れてはなるまいと、まあ、こう彼らはですね、語らっておったんじゃないかと思うんですが、まあ、そういうふうにして食事をしている傍らで、アブラハムは給仕役をして終始もてなしていました。で、そうしますとその中の一人の者がアブラハムに尋ねたんですね。あなたの奥さん、何かサラさんというようだが、その奥さんはどこにいるんですかと、こう言いますもんですから、アブラハムは、はい、天幕の中におります、皆さんのためにいろいろ料理を作ったりしております、まあ、そう答えたに違いありませんね。そこでまた別の一人の者がですね、私は来年の今頃必ずここにまたやってきますと、その頃にはあなたの妻のサラに、サラさんにですね、男の子が生まれているでしょう。まあ彼らは単なる旅人でなくて、この預言者あるいは占い師、来年の他人の家のことをですね言い当てる、なんかそういうですね、能力才能を持っていたようですけども、まあそういったわけです。ところが天幕ですから、今日の私たちのコンクリートの家のように内部で話しているものは外に漏れるなんてことはあまりないわけですが、当時風通しのいい、そしてこの天幕、スペラな天幕、厚手といってもたかが知れている、そういうですね天幕の中で話している声はですね、すぐ天幕の後ろの入り口近くのところで、 この料理をしながら待機しておりましたところのお皿の耳に入ったんですね。それを聞いてですね、サラは思わず、この笑ったんですね。しかし、大きな声で笑ったらば、なばかなはははって笑ったらですね、中のお客さんに失礼ですから。ですから、ちょっとまあ、日本で言うなら口を押さえながら、この、ひそかに、笑ったわけです。それはなぜかというとですね、アブラハムである夫も、すでに高齢となって、そして、子供なんか産める年はとうに過ぎて、そしてまた自分もすでに月のものが遠のいてですね、そして子供を産むようなことのできる年を早大幅過ぎている。そればかりじゃなくて、今までにも若い時にも子供が欲しかったのですけれども、一向に与えられないままですね、今日まで来てしまっていたわけです。まあそんなことで、この自分たちに今更子供が与えられるなんてことはありっこないと。この人たちは自分たちの年齢のこともよく分からず、私のことを見もしないで、主人と共に、まあ、勝手な話をしていると。そんなバカなことがあるわけじゃない、あるわけがないと。言うんで、そこで、密かに、笑ったんですね。自分は年をとってもはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのに、と思ったと聖書は書いています。ところがですね、そのサラが笑ったとき、主の御声、神の御声がアブラハムに聞こえてきたんです。実は、この三人の使いは、この三人の人物は、旅人は、神の使いであったんですね。神が使わせた使いで。実はアブラハム夫婦に、神は、その子供を与えるために、そこに使わした。言ってみると、人間ではありましたが、神の天使のような役割をそこで神は課しておったんですね。ですから、彼らは預言者にも勝って、そのようなことをあらかじめ知って、そして子供が欲しかったアブラハムたちに朗報として、そして祝福、神からの祝福として、それを授けようとして、まあそういう素敵な良き訪れを告げたわけですが、サラが笑いました。そこで、この主なる神様は、なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか、神に不可能なことがあろうか。私は全能の神であって、天地万物を創造し人間を作った。その私があなたに待望の男の子をあげようと彼らを通して告げたのに、そういうことがありっこないと、既成のいろいろ考えや人間の浅はかな知恵、経験を持って、即断して、しかも、それを笑ったのか、と言ってですね、神様は、サラの、その笑ったことについて、痛くお咎めになってらっしゃるんですね。来年の今頃、私は、あなたたちのところを訪れ、彼らが訪れるんではなくて、私自身が訪れ、そして、さらに男の子を与えようとしていると。どうしてそれを信じないのか。こう言ってですね、 まあ、アブラハムが、夫であるアブラムが神から詰問されるんですね。まあそういう中で、このアブラハムもサラもすっかり恐れをなして、そしてですね、これはただならないことだと察知して、いやいや、それを否定いたします。そんなことはありません。いや、私は笑いませんでした。こういうふうにですね、否定するんですね。ところが、神は、いいや、あなたは確かに笑った。いいや、あなたは確かに笑った。私を欺こうとするのかと言わんばかりにですね、その笑った、その一点をですね、強く指摘されるんです。とても面白いやりとりですね。この、以前、アブラハムが神様とのこの契約を受けたとき、思わず笑ったんですね。なことがないだろうと。そうすると神様は、お前は笑ったなと。いや、私は永遠の契約を与えた。私は全能なる神だと。お前にそのように子供を与えたい。そんなに笑ったなら、いざ子供が与えられたときには、お前の子供に、イサク、彼は笑った。彼は笑うという名をつけよう。こういうふうに、汚染だったことを先般申し上げましたね。あるいは、また、あなた方は、この子供を与えられていることによって、本当に喜び、感謝し、子供たちと一緒に笑うようになるだろう。こういう意味も込めながら、祝福の約束として、子供を与えると。しかもその名をイサク、笑うというふうにしようと神が言われた、そのことを思い起こしていただきたいんですけども、なんと夫もそうでしたが、このサラも笑ったんですね。まあ仲のいい夫婦、似た者夫婦と言いましょうか。そして神はその信じなかったそのサラに対して、そのような見責、そして、そのことについて、お咎めになりましたけれども、まあサラは一生懸命、私はそんなことさらさら存じません、まあ冗談ですけれども、本当にそう言ってですね、否定するんですね。でも神はこの夫婦に、ついにこの三人の旅人が言ったように、子供を与えてくださる時が来る。それが、素晴らしい、アブラムの後継者、イサクなんですね。神には不可能がない。神には不可能がない。このことをですね、そこで彼らは、嫌がうえにも、神から教えていただくように、神の全能、不可能のないお方の、その御心をですね、しかと受け止めるという、これがですね、今日の場面です。さあ、時間が参りましたので、今日はそこまでいたしますが、その先がどうなるんでしょうか。さあ、また来週以降、お楽しみに、どうぞ、ごきげんよう、さようなら。
輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、まことの御神を思う。新聖歌の21番を、ヨドバシ教会アンサンブルと教会員の宇塚紗恵さんの歌でお聴きいただきました。この賛美歌は、世界的伝道者であるビリー・グラハムが、スタディアムを会場にして大きな集会をするときには、必ずみんなで声を揃えて歌った賛美歌です。もともとはスウェーデンの賛美歌ですが、今はいろいろな言葉に翻訳されて、世界中で歌われております。さあ、今日のバイブルトークは、アブラハムの妻、サラについて、皆野達郎先生がお話しくださいました。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。